今注目のカルチャーとテックをディグル欲望の SNS
源頭者のしだれです。
アクセンチャーの田中優子です。はい、カルチャーとテックをディグル、
はい、
欲望の SNS 始まりましたということで、
はい、
今回はですねカルチャー会ということで、はい、9月11日公開のですねキュースはチーズの夢を見るから、はい、素敵なゲストのお二人をお招きいたしましたので、はい、しだらさんご紹介をお願いいたします。
は
い、
この番組実は2回目の登場になるですね映画監督の生貞伊沢監督とそして夏樹役のですね佐藤穂奈美さんに今回ゲストに来ていただきました。よろしくお願いします。
いただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
はい、生貞さんお久しぶりでございます。
久しぶりです。
はい。ということで、生貞さん登場2回目ということで、もう今回結構ガラッと変わったですね、はい、作風の全く違うテーマの、映画ということで、最初ちょっとざっくりとですね、オープンにできる範囲の少しだけ概要をお伝えいただけたらなと思います。生貞さん。
はい、キュースはチーズの夢を見るというですね、はい、これは原作は漫画なんですけども、水代瀬戸那さんというですね、
はい、
女性作家が書いた、これは名作と呼ばれている漫画なんですね。で、キュースはチーズの夢を見るというのと、訴状の恋は、二度跳ねるというですね、連作で、作られた作品のこの2作を原作に、映画化してます。主人公は、大友恭一というですね、今まではいろんな女の人から、モテる男なんですね。で、すごくモテて、いろんな人から、心を寄せられると、そこについ行ってしまう。流され侍と呼ばれていた。異名を持つ男で、
はい、
ちょっとこの男が、すごく、曖昧な、この愛を、愛の形を、いろんなところに、振りまいてるような男でですね。どっちかというと、ちょっとダメ男に一見思えるような。でも、仕事とかちゃんとしてる、すごく広告代理店で、働いている、エリートの男なんですけど、そこにですね、ある、青年が、現れるんですね。うん、その人が、今ヶ瀬渉という名前の探偵なんです。で、実は、その大友の大学時代の後輩だったと。
うん、
で、実は、なんでここに来たかっていうと、あなたの浮気調査をして、全部証拠を握ってますと、僕が。で、奥さんに言っていいですか？で、だから知り合いだったから、ちょっと躊躇してるんですって言われて、もちろん大友としてはそれをバラしたくないので、いやいや、もうちょっとなんとかしてくんないかなって言って、寿司屋とかに連れて行ってなんとかしようとしてたんですね。そしたら彼は何を要求するかというと、バラされたくなかったら、僕と一度だけホテルに行ってくださいと。要するに、今ヶ瀬はゲイだったっていうんですね。
はい。
っていうことが分かり、ある男は追い込まれるわけですね。で、追い込まれて、奥さんにバラされたくない。でも、この男と何かすれば、ひょっとしたらバレないで済むのかなというところから物語が展開していくという。
すごい、なんか結構かなり序盤のところをご説明していただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
この物語を最初にいただいたときに、ここがもうすごく面白かったんですね。
面白いですよね。
なるほど。こういう話ってあんのかと。ストレートの男とゲイの男がまず出会うのに、要するに女の浮気が絡んでるっていうですね。これ面白くないわけないですよね。ここからの展開が。で、これで読み進め始めたんで、もうここまで喋ってももう本当にこの導入部分聞いただけで、よくね、この BL とか LGBT っていう言葉でよくこの手のジャンルのものを言われるんですけど、もうこれはもう話が面白いですよ。
そうですね。
話が面白いから、観客とか僕も読者だったんですけど、最初は。で、その漫画を読んでも、この映画を見ても、多分ね、男が見てても非常に身につまされる部分もありながら、これどういう展開していくんだろうっていうね。で、次から次に女性が出てくるんですね。この男と男のある種恋路が生まれていくわけですけど、恋愛感情みたいなものが生まれようとしたところに、 その間にこう女たちがこうどんどん資格のように送られて
くる。そうそう。
その女の一人が、まあ、佐藤ほなみ
佐藤さん
なんですけど、という、大体のあらすじはそんな感じですね。
ありがとうございます。私、佐藤さんが映像に出てこられたときに、すごいなんかびっくりしたんですよ。
なんでですか？
なんかね、ナチュラルで。
ナチュラル。
ナチュラルで。なんか演技にすごく馴染んでるなと思って、で逆に言うとこの原作を初めてお話が来た時にですね、どういう感情でなんか佐藤さんこれ面白いなって思ったのかなっていうのをすごいお聞きしたいなと思ったんですが、どうですか一番最初。
そうですね、一番最初でもこの作品知ったのは雪貞監督と何でしたっけ、あれ忘年会であって、で、あれって今ちょっとオーディションやってるんだけど暇だったら来ないぐらいの感じで言われたんですけど、え、行く行くって言って、で、この作品なんだよねって言って、それでキルソワチーズの夢を見させてもらって、いやー、完全に私はこの中だったら夏木だなと思いましたね。
なるほど、ハマり役でしたね、すごいね、佐田さん、すごいハマり役。
そうなんですよ、実はその4人女性が登場してくるんですけど、重要なポイントで、この夏希役がなかなか見つからない、僕自身はピンとくる夏希がなかなか見つからないんですよね。で何が難しいかっていうと、これって男同士の恋愛の話で、成田凌と大倉忠義が演じるこの2人の愛の形を浮き彫りにするためにですね、この間に入ってくる女性たちっていうのはあんまり色が世の中的に色がついてない女優さんを探してたんです。
はいはい。
なるほど。
でも新人っていうわけにもいかないんですよね。これ結構難しい役で、全員が。で、本当に短いポイントの中で、その人間をこう描き切らなきゃいけない力量も必要だっていうのがあって、だからいろんな人に声かけてオーディションをしたんですよ。で、オーディションしても、年末だったんですけど、もう全く、もう相当見た中で夏木が全くいないと。焦ってる時に、
忘年会が。
12月の時に、うちの組の忘年会をね、北田組の忘年会って毎年やってるんですけど、その人は、たくさんいろんな人が来れるようになってて、で、たまたま別に、ほなみちゃんは呼んでないんだけど、誰かが連れてきたっていう、
ね、呼ばれてない
面白い面白い運命じゃないですかそれ。
へえ。プロデューサー、渋谷のプロデューサーが連れてきてくれて、で紹介された時にあれと思って、夏木にいいんじゃないかと思って脚本がすぐ言うんで、どう思うってしたら、あ、いいと思うって言って、じゃあ ちょっと来年年明けにオーディションあるから、ちょっとぜひ来てほしいって言って、スケジュール聞いて、
すごい、
まあ、大丈夫ですよって言って、女優 やってるんでみたいな話だったんで。
すごい。
まあ、ね、バンドのね、
そうですね。
お客様としては僕はよく、
もちろん見上げています。はい。
ライブ来ていただいたりしてたんで、
ね。そうなんですよ。ライブ見てたりしてたんですけど、でまさか、ね、女優やってることはなんとなく、ちらほら、やりたいというか、まあ、CM でやったりとかしてたんで、で、力量のほどがちょっと分かってなくて、その頃は。で、ぜひ来てくださいって言って、オーディションで見たら、もう、即まんじゅう打ちでしたね。
すごい。
僕というよりは、助監督とかの方が興奮してましたね。すごい。
いい話ですね。
っていうね。
うん、だって、そう、佐藤さんが出てきたシーンがすごい鮮明なんです、強いんですね、残るのが。でやっぱりさっき雪貞さんおっしゃったように、2人の男性の恋愛というかですね、恋心を浮かび上がせるためには、そのコントラストをちゃんと作る女性の役っていうのが本当に際立ってたなと思ってて、佐藤さん どれだけいろんな顔があるんだろうってすごく私は興味持って、楽曲も改めて聴いちゃいました。
ありがとうございます。
でも売っていいかわかんないですけど、なんでしょう、お店でちょっと対決っぽくなるようなところは知ってましたね。あそこはうわーすごいなみたいな、店に入ってきた瞬間からなんか、おお来たみたいな、
あのシーン良かったですよね。
ぜひ見ていただきたいシーンですよね。で両方の知り合いでもあるし、
ね、
めちゃくちゃ難しい、なんか で、その事実も知ってたりするし、みたいな状況のあのシーンが、なんかすごかったなという、本当印象に残りますね、そこは。うん。
佐藤さんとして、こう、印象に残ったシーンとか、あと逆に、一番最初にクランクインするとき、その前とかに、役作りとかで気にしてたことって、どんなことがあるんですか？
でもなんか、結構、夏木的には、もう、サバサバした人だったんで、うん、そこまで、その、役作りみたいなところは考えてなかったんですけど、
なるほど。
でも、やっぱり、その、今、岸田さんに言っていただいた対決のシーンですよね。はい、私はもう、あそこはもう本当に戦う気しかなかったんで。
オーラみたいな。
もうただただあのライバルに勝ちたい。
すごい、岸田さん良かったです ね、忘年会。
いや、夏木役はすごく原作でも、まあ多分一番こう大きな起点になる女優性なんですよね。
うん、で
やっぱり、主人公の、京一の元恋人であるっていう、で浮気相手じゃなくて実際昔付き合ってたんだけど、うん、まあまあ、まあ結果今は別れて離れ離れになって再会するっていう、だから焼けぼっくりに火がつくみたいな状況がそこにあるわけですよね。
ね、うん、
まあでも、なんだろうな、僕もだから、どっちかというと男っぽくてサバサバとしていて、まあいろんな人に相談持ちかけてられてるとかっていう状況もありながら、なんかそういうところで非常に男にも女にも人気があるような人っていうのがいいなと思って、僕は佐藤穂奈美ちゃんは、その、コナ・イコカさんとして見ていたときに非常に色っぽい人だな。思ってたんです。なのに、ドラム叩いてる姿はもう本当に、まあ、男顔負けのテクニックで、すごい楽しそうに挑んで叩くみたいなとこが。
そうですね。今回のシーンみたいなね、うん。
そうそう。だから最初に言った印象は、ドラム叩くときに口を開けて叩くんですよ。
うん。
ほなみは。
あ、でもよく見てますね。
そうそう、そのね、口を
開けて、はいはい、口開けてますね。閉じないですよ。
閉じないですよ。この口元がね、余計があるんですよね。僕ね、すごく、その口元がいいって昔から思ってたから、PV 見てても思ったし、うん、あれ、歯の矯正したって俺聞いたんですよね。うん、
そう、したの。
もう、だから、しなきゃもっと好きだったなっていう話。
ね。スキッパが好きですからね。
そう、
スキッパだったんですよ。監督
昔はね、スキッパだったんですよ。
あ、そうなんです
ね。今はね、もう、ね、綺麗になってるんですけど、そう、スキッパも
良かったよね。スキッパが良かったら
しいです。そう、スキッパだった。
で、実際ですね、冒頭で雪貞さんがおっしゃったように、パッと見ですね、その BL っぽいような、印象を受けがちなんですけど、私も作品見た上で、まあ、恋愛のストーリーだなってすごく思って、やっぱりこう、なんていうんですか、同性を好きになってしまっても、異性を好きになっても同じ愛だっていうのをすごく感じる作品だなと思ったんですね。で、実際その、昨今その、セクシャルマイノリティとかが、いろんなメディアとかで言われてますけど、あとフェミニストとかいろんなものがありますけど、やっぱりこう日本って同調文化がまだとはいえあって、みんな同じ制服を学生の時着てたりするじゃないですか。やっぱり異性愛であるべきっていうのがすごく強い中で、まあ、今回の作品って人としてその人が良ければいいんだっていうのをすごく肯定している、いいなって思ったんですけど、どうですか、佐藤さん的にもこの作品全体的に通してどう感じるってことありましたか？
そうですね、私のまあやっやらせてもらった夏木っていう役が、本当に今ヶ瀬に、まあ予告にもあるんですけど、うん、男と女だよって言ってるんですけど、本当にこの人に取られるっていう危機感がすごいあるんで、人としてこう挑んでるというか、
うん、
なんで、なんか、私 VS 男ってわけではなくて、本当に人、VS 人っていう、そうですね。それで気持ちを取り合ってるみたいなところがあったんで、まあ、前編通してすごい、やっぱ本当に人と人の恋愛の話だなとは思うんですけど、ただ、今ヶ瀬が可愛いじゃないですか。
うん、そうですね。
とんでもなく可愛いですよね。
うん、可愛い。
だからもうなんか、うん、この2人はお似合いだなってすごい思いましたね。
思っちゃいましたね
、うん、
実際役柄的にもそう感じるし、あのリアルなところでも私とかも多分品川さんとかも割とそういうの寛容ですよね、うん、いろんな人が職場にいていいよっていう感じなんですけど、佐藤さんとか雪貞さん的にはあのこのセクシャリズムというかそういうのどう捉えてるのかなっていうのをちょっと聞きたいなと。
まあこういう、はい、まあ、こういう映画を作ってるわけですから、うん、もうこの映画の通りで、まあ、あの個人、まあ、全てにおいて個人ですよね、
うん、
考え方も思想も哲学も、まあ、もちろんセクシャリティももう今はもう本当に個人が何を選択するかっていう時代ですから、まあ、そもそもそういうものじゃないとやっぱ世の中というものがやっぱりこうなんだろうな、だからリベラルって言葉もあるんですけど、リベラルに描こうという発想すら、なんかこう、言葉として難しいところに来てるっていうか、よくね、あの、うん、LGBT って言われるでしょ、
はい。
で、実際ゲイとか、その、バイセクシャルとか、まあ、うん、といろんな方で同性愛者の人たちっていっぱいいるじゃないですか。で、LGBT で、ある種こう、なんちゅうの、区分されるのも、なんかちょっと本来嫌だよねって言うんだけど、ね、うん、まあ、あの LGBT っていうのは実は、まあ、特に映画祭なんかでよく LGBT をカテゴライズして、はい、あえてそこになんか賞を与えたりするようなね。
そうですね。
ベルリン国際映画祭なんかは、ヘリビア賞っていうのがあって、
う
ん、
ね、
もともと最初にこう結構作られたような映画祭ですけど、あの頃はやっぱりすごく閉塞してて、やっぱりその性に対してのね、理解が進んでなかったんで、あえて LGBT っていうのは今理解されるべきだよ。っていう、もっと寛容に捉えられるべきだっていうことで、うん、そういうところが始まったんだと思うんですよ。ただ、やっぱり今年になって、次の回から、ベルリンの2月、次の2月に開催の時から、もう、ほら、男女も、もう分けない。俳優賞にする。
あ、そうですね。ニュースになってましたね。
なったんですよね、うん。で、あの考えも、そういう意味では、まあ、いろんな意見があると思うんですけど、男は男で女は女でいいじゃんみたいなとこもあるんだけど、うんうん、でそれはことさら言うからまた余計に気になるってい
う
人たちもいるんだけど、
ね、
うん、まあでもあれは俳優賞って言ってしまうのはすごくいいことっていうか、うん、やっぱり全体の映画の中で男が良かった女が良かったじゃなくてこの人が良かったよねっていう、
そうですね、う
ん、主演とか女演とかもなくてこの人が良かったっていう人っているんですよ、たまにね、映画の中で。で、そうあるべきだと思うし、だから全てがもう、なんかその、性とかそういうもので分けるっていう時代っていうか、まあ、そこをね、あんまり気にしすぎるのもおかしいんですけど、うん、だからまあ、言うならば、僕はゲイですって、もうちょっとこう、なんだろうね、みんなが寛容になってくれれば、それは全然あっていいことですよね。で、自分が、で、僕は今回ね、いろんな取材する中で、ゲイの人とストレートの人が、こう、ストレートとかヘテロの人が、普通に付き合ってたりするっていう状況だってあるわけですよね。
うんうん、そうですね。
それって、なんかどこで何に気づくかわからないですよ。だから人間愛ですから、うん、この人の何かが好きで、てかむしろ、もう女より男の方が楽だなって思える瞬間って、実はなくはないんですよ。すごく大変ですからね、あのいろんな意味で。理解することも大変ですよ。
そうですね。まさに夏希役みたいな、うん、夏希ちゃんみたいな子はちょっと大変だったりするのかもしれないです。現実的にいるとね。
まあ、それが面白いんですよね。その理解を
面白い
していることで、なんかいろんなことが何度もこう、離れたりくっついたりしながら、理解を深めていくっていうのがやっぱり面白かったんだけど、うん、なんかもう今の時代はそれが男同士にあってもおかしくないって、これがまさにそういう映画なんで、随分進んだような気がしますけどね。
そうですよね。
はい、今日も聞いていただきありがとうございます。
雪貞勲監督、佐藤穂波さん出演の欲望の SNS は後半に続きます。ぜひとも後半も近日中に配信いたしますのでチェックいただければと思います。そしてですね、雪貞勲さんが監督して佐藤穂波さんも出演されている映画キューソはチーズの夢を見る、これめちゃくちゃ素敵な作品でした。ぜひともですね、このポッドキャスト聞いている方もですね、9月11日から全国で公開しております。まさに公開したばかりですね。劇場の方に足を運んでいただければと思います。それでは後編もお楽しみに。